今週も始まりました三代目柳屋藤三郎のアメリカよもやま話。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、ニューヨークの我が家からお送りさせていただきたいと思いますが、いやー、何しろ暑いですね。ニューヨークも暑いんですけど、ニュース見てますと、南西部も暑そうですし、ねえ、テキサスの方とか非常に暑そうですね。で、バンクーバーも50度ぐらいいって、これはえらい騒ぎですね。これは何でしょう。暑いっていうのはコロナの拡散にとってはどうなんでしょうかね。まあ、コロナがどうこうってよりも暑いんでね、外出たくないなっていう違う意味での自粛生活にまたなっているような気がいたしますけれども。しかしまあとにかくですね、一週間過ぎるのが本当に早いんですけど、今週はもう皆さんご存知のようにエンゼルスがですね、ヤンキースタジアムで試合をしてまして、今日これ木曜日に撮ってるんですけど、昨日ですよ、昨日っていうのはだから水曜日ですね、大谷選手がですね、1番ピッチャーで出場いたしまして、もう皆さん結果ね、ご存知かもしれませんけど、1回で、ファーボールを4つ5つ出してヒット打たれてノックアウトされましたけれども、あれ面白かったですね。どっから話したらいいんだろう僕は見に行ってないんですよ、テレビのね中継で若干見てたぐらいなんですけど、いきなり初戦ですよね、初戦の第一打席でホームランを打って、で次の日、27号27号こんなとこで江戸弁使うことないんですけど、28号と打ってホームランダービーの単独トップになってですよ。で、面白かったのはですね、初戦打って、次の日2本ホームラン打って、もうニューヨークに住んでる、日本人ですね、もうこれニューヨークヤンキースファンとかっていうことを超えてですね、みんな大谷さんのもちろんファンになっておりまして、まあ、どっちが活躍しても嬉しいんじゃないかなと思いますが、それに加えてね、大谷さんがあんだけ活躍してくれるともう嬉しいわけですよね。当たり前ですけど、それがニューヨークで見られると。で、テレビの中継なんか見ておりましたらね、山之内太志ご夫妻もホームラン打った瞬間わーって喜んでるところが、もう本当に喜び方が綺麗だったからだと思うんですけど、日本のテレビにもアメリカのテレビにも映っててですね、これはもうニューヨークの日本人総出でね喜んでるっていう、もうそれを山之内太志に代表して喜んでいただいたっていうようなね感じでございますよ。で、昨日ね、先発でピッチャーっていうことでね、SNS 見ておりましたら、もう日本人でですね、言っている人、僕の友人も含め、ツイッターなんかで見てる人たちも結構な数言っててですね、昨日。面白いですね。もう僕もね、行きたくてしょうがなかったんですけど、ただね、ちょっと天気がね、怪しかったっていうのもあり、だから5回ぐらいまでに中断で、うちでね、テレビ見てましたけど、雷が鳴って大雨が降ってって大変な試合だったんで、まあ次の機会で天気良さそうな日があったら行きたいなと思いましたけれども、ものすごい数の日本人の人が、ヤンキースタジアム行ってたと思いますね。残念ながら、1番ピッチャーで第1打席打てなくてですね、それで、まあ今言いました通り、一回で降板してしまって、まあ、大変残念だったんですけど、一番ピッチャーっていうのが何しろ、初めてのことらしいんですよね。ただね、ちょっとやっぱり、大谷さん一回に崩れるっていうパターンが多かったので、次からはですね、もう9番ピッチャーでいいんじゃないでしょうかね。それでさえすごいと思いますけど、で、DH にしないで、ちゃんと打席があって、9番ピッチャー。そうすると、大体、まあ、2回か3回に打席が回るわけですよね。まあ、早ければもちろん1回から回りますけど。で、1回、2回ぐらいをちょっと投げてから打席が回るっていう方がね、いいんじゃないかと。よくあるおじさんが素人のね、監督目で見ている素人っていうね、そんなことも考えましたけど。ただまあ、昨日はちょっと残念でしたけど、これからオールスターに向けてホームラン競争なんかも楽しみですしね、非常に嬉しいですね。何しろ6月の月間打ったホームランっていうのが、 松井秀喜選手に並んだんですもんね。もうこれだけでホームランバッターとしてはもう一流ですよ。それからピッチャーとしてだって今3勝ぐらい上げてるんですか。嬉しいですね。野球好きにとりましてはこんなに嬉しいことはないと思うわけでございますけれども、僕はニューヨークに住みながら今んとこでニューヨークの球場行ったことないんですよね。一回ヤンキース戦取った時も大雨降っちゃって行けなかったっていうのがあって、うちから一番近いね、球場あそこ何でしたっけ、メッツの本拠地あそこにすごい近いところに住んでるんですけど、そっちもね、よく目の前は電車で通るんですけど、フラッシング行くときはなんか行ったことなくてですね、僕が今のところ行ったことあるのは、フェンウェイパークには2回行きまして、1回目はマー君が来るというので、伝統の一戦ですね、ヤンキース対レッドソックスの、試合を見に行ってマー君が投げたのは見たんですけど、その日も試合が荒れましてね、途中で大乱闘なんかが入って結構30分ぐらい中断したかな、大荒れな試合で、結局まあマー君負けたんだと思いますけど、あの時は、まあ、僕としては一応地元ではないですけどね、まあ、一応地元っていうか、まあ見ているフェンウェイパークでレッドソックスが勝ったので、まあまあ良かったんじゃないかななんて思ってますけどね。まあ日本にいる時は本当によく野球は見に行ってましてですね、某球団が好きだったので、まあ今でも好きですけど、家が亀戸ってところにあったので、総武線に乗ってですね、ずっと、秋葉原を過ぎ、お茶の水を過ぎ、水道橋で右側にある大きな球場を眺めつつ信濃町で降りて神宮球場に通う日々があったわけでございますけれども、多い時どれぐらい、それでも真打ちになって2015年がすごく暇だったので、2015年と2016年はやたら神宮球場の外野及び内野にいてですね、2016年は本当に、優勝しましたんでね、話か仲間と見に行って外野で泣いて喜んだ思い出がありますけれども、まあ、やっぱこう暖かくなってくるとですね、この野球が非常にいいですね。外野でビールを飲んで、好きなチーム好きな選手を応援するという。なのでアメリカに来たらどっかなんかこうひいきの球団ができるのかなと思ってたんですけど、特にないですね。特にないというか、全体的にまあ面白いなと思って見てますけど、だからニューヨークに住んでても、近所はねやっぱりメッツの本拠地なので、メッツの帽子かぶってらっしゃる方もいますし、もちろんヤンキースのファンの方もいますしね、ユニフォーム着てらっしゃる方もいるんですけど、僕もそういう風になるのかなと思ったら、よくよく考えたら日本にいる時も応援しているチームの帽子っていうのは球場でしか被ってなかったですし、ユニフォームもたくさん持ってましたけど外で着ることはまあなかったのでね、こちらに来てもそういうことはなかったですね。もう少し住んでるとなんかこう気持ちが湧いてくるんでしょうかね。で、レッドソックスの帽子は買ったことあるんですよ。それなんでかっていうと、ボストンにはよく行ってたんですけど、すごく寒い日があって、だから開幕ぐらいの時見たんですかね。4月ぐらいに見たんで、すごく寒くて、フェンウェイパークで B って書いてあるニット帽を買ったので、そういう意味で言うと、若干レッドソックスはひいきにしてますね。上原投手が頑張った時もよく日本で見てましたしね。あと上原投手がよく行った居酒屋のよく座ってた席にわざわざ座らせてもらって食事したことも2度ほどありまして、まあ、そういう思い出もあるんでね。いやー、それにしても暑いのでね、もう選手の体が心配ですね。大谷さんなんかこの暑い中時差もあってね、西海岸と東海岸だと3時間ありますんでね、まあ体調含めもう頑張っていただきたいなと思う次第でございます。それでですね、先週の放送で、私がですねなかなかちょっと調子が上がらずパフォーマンスが落ちているんで皆さんお便りくださいというようなお話をいたしましたら、ありがたいですね。早速お便りを寄せてくださいました。スンドゥブさん、いつもありがとうございます。多分この番組はスンドゥブさんが一番お便りくださってるんじゃないかと思いますけど、今日はですね久しぶりにスンドゥブさんからお便りいただきましたので、ちょっとこれをね紹介させていただきたいと思います。お名前スンドゥブさん、スンドゥブさん今回からなぜかスンズブになってますね。今までドゥドゥドゥだったのにスンズブさんになってますね。お住まいの州は、オハイオ州です。お問い合わせ内容番組いいですね。お問い合わせ、ザブ師匠こんにちは、 最近修行時代の裏話などが面白いので、スンズブのお便りで邪魔したくないのですが、お便りしてみました。いえいえ、全然邪魔ではございません。修行時代の裏話ね、ここのとこ続けてしてましたね。それはいろいろものを書いたりなんかするときに、僕が修行時代のことをよく思い出していたっていうのと、ちょっと自分のこうセルフコンフィデンスっていうんですか、なんかこう自分の自信を持ちたいので、昔頑張った頃を思い出してたってだけなんですが、特にみんなの前で、こき下ろしておいて、芸術祭の賞が決まった途端手のひらを返してすり寄ってきた女優の話は何度聞いても面白いです。ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと省いて読んでますけど、そうなんですよ。これ何の話かっていうと、聞いてらっしゃらない方のために申し上げますと、僕が脚本書きあぐねていてですね、某女優さんが出たいというので、出ていただいたらですね、その方にみんなの前で脚本がつまらないと罵倒されて、すごい目にあったんですが、僕が文化庁芸術祭の受賞が決まった途端手のひら返しで師匠って寄ってきたって話ですね。ちゃんと聞いてくださってますね、ありがたいな。師匠、花粉症どうですか？日本ではスギ花粉時はもちろん、一年中鼻や目をグズグズさせていたスンズブですが、こっちに来ても相変わらずズルズルです。目のかゆみが来ない分、こっちの方がマシかもしれませんが、アレルギーの薬はもうずっと飲んでいます。眠気は気にならないですけどね。師匠、車の免許がまだなら眠くなってもいいじゃないかという気がしますが、花粉症をね、僕も結構ひどくてですね、このいつだろうな、4月から5月の半ばぐらいにかけて、くしゃみ、鼻水、それから目のかゆみがひどかったので、薬局で売ってる市販の目だけですけどね、目薬だけは花粉症をさしてました。で、鼻水等の薬を飲むとですね、これ前からそうなんですけど、乾燥しちゃってですね、落語ができないっていうかしにくいんですね。やっぱなんだ、鼻水を止めるからでしょうかね。で、喉と鼻が乾燥しちゃうので、スギ花粉とかがきつくても、なるべく飲まないようにしております。でも、大変そうですね。スンズブさんね。ただ薬も私の場合、飲まないよりマシって程度です。飲み始めて最初の数ヶ月はいい調子なんですが、やがて効かなくなると別の成分に変えるこの繰り返しで、今の薬で4つ目です。これが全く効かないので3番目の薬に戻します。いろいろ大変ですね。1個前とかちゃんと覚えてらっしゃるんですね。日本にいた時にですね、一番面白かったのが、鈴風にゃんこ金魚先生って皆さん言ってもわかんないかな、よくテレビでナイツがいじったりなんかしている、その鈴風金魚姉さん、鈴風金魚姉さんがもう寄席っていうか落語協会では花粉多分一番ひどいと思うんですよね。でもいつもくしゃみして、ずっとマスクをされててですね、金魚姉さん曰く、毎年花粉が始まる前に注射も打ってるってことで、それで注射があるんだと思ってですね、僕は一回だけ注射打ってもらったことありますね。それは真打ちの昇進の時に、そういうことでなんかこう自分が煩わしくなるのが嫌だったので、2014年だけ花粉の注射を打ちましたね。でもそれが意味あったかどうかを全く覚えてなくてですね、っていうのも、もう真打ちの広めが始まってからもう忙しくてですね、ずっと具合悪いし、お酒飲めなくなってですね、それは腸が裂けたりなんかして、ストレスで大変でですね、花粉なんか忘れちゃうどころじゃない騒ぎで、なんか日本語が変だな、もうその時注射良かったのかな、でも忘れてるってことは良かったのかもしれませんね。アメリカではどうなんでしょう、注射で薬なんか打てるのかな。一回打つと結構効果が1年間とか続くって言われてますので、もしかしたらスンズムさんもアメリカで打てるんなら注射もいいかもしれませんね。かなり前なんですが、カリフォルニアのサンノゼの近くに3ヶ月くらい滞在したことがあって、日本でもティッシュが手放せなかったスンズブが、この3ヶ月間一切鼻を拭うことがなかったというカリフォルニア、いいところです。いいところですね。僕もサンノゼはもう過去 4、5回行ってますけど、ただね、初めて行った時の印象が結構僕の中で強くてですね、3年ぐらい前かな、夏過ぎ、秋ぐらいだったかな、 初めて行ったのが、まあ、オークランドに行ったんですね。オークランドの空港で降りて、オークランドに滞在しながらサンフランシスコ市内で仕事をしてて、で、たまにサンノゼも行くっていうような感じだったんですけど、少し長い間いましたのでね。その時ね、異常な山火事があった時で、工事用のマスクっていうのを街で配っててですね、で、空が黄色で、もう花粉とかなんかそういうの気にする。まあ、秋口、でも秋も花粉ありますからね。花粉とかなんとかっていうより、山火事のイメージが強くて、それが去年もありましたね。だんだん規模が大きくなってきてるっていうので、カリフォルニア州、まあ、北カリフォルニア、サンフランシスコ、サンノゼ近辺のベイエリアは、もしかしたら、もう今は花粉はないかもしれませんけど、そういうね、ちょっと山火事みたいな大変なことの方がしんどいかもしれませんね。でも、いいですね。サンノゼ近く、3ヶ月もいいですね。行きたいですね。家賃高いんでちょっと無理かなと思いますけど、私には。やっぱり師匠もリモートではなく、全米各地を回って、その土地や人を感じながら、生の舞台がいいですよね。ツアーと全米落語協会、カッコ仮、盾、いいな、頑張ってください。あ、スンデムさんどうもありがとうございます。もう本当にですね、今月か、7月ですね。7月はちょっと出張ができまして、久しぶりに飛行機に乗ることになってるんでね、楽しみですけれども、一応私はワクチンを、J&J で1回打っておりまして、まあまあ、移動しても大丈夫かなと自分で判断して、小さなところで少しずつ落語会をさせていただこうかなという準備は始めております。ニューヨークはどうなんだろうな。今までやらせていただいたところ、ね、ニューヨークも結構ワクチン接種始まってもう規制がないっていう風になってるので、ちょっとお願いしてみようかな。それがどっか借りてやろうかなっていうような感じですね。ただちょっと、かなり長い間人前で落語をやってないので、ちょっとそれが怖いですね。なんか、どうしよう。異常に緊張するのかな。ここ最近エッセイとかいろんなところで、初講座でしくじったって話をしてますけどね。初講座でしくじった話、ここのラジオでも2回ぐらいしてるかな。それがちょうど7月なんですよね。7月14日に新宿末広亭の夜席で小褒めという話でデビューしたんですけど、その時にですね、後半落語を忘れてですね、落語の登場人物そのままにバカをさらけ出したって思い出がありまして、で、今、最後に人前で落語、人前っつっても、収録の時に、観客というかスタッフの方に来ていただいて、4、5人の前でやったっていうのが最後かな。あ、図書館でも一回やりましたね。なんだっけな、日本で、なんて、もう日本語が出てこないな。なんて言ったらいいんだろう。英語でも出てこないんですけど、透明の板を置いて、お客さんと私の間に、それでやったっていうのがありましたけどね。あ、でもその後か、生放送したんですよね、落語。I Love Ramen っていう英語の落語と、三井の大黒っていうのと、あくび指南と、あとなんかもう一個ぐらいやりましたかね。それ以来なので、それが7月の終わりでしたので、もうかれこれ1年ぐらい人前で落語をやってないっていうね。日本に住んでたらそういうこともなかったのかもしれませんけど、やっぱりこのニューヨークに住んでますんでね、なかなかできなかったんで、もう初講座ぐらいのノリで緊張感でやるとなると、それがフラッシュバックしてですね、セリフが止まってしまうんじゃないかっていうね。家でやってるとね、やっぱりちょっとなんか違うんですよね。だからなるべくズームで講演っていうのは月に何回もしてて、お客さんもですね、ズームの向こう側でマイクをオンにしてもらって、顔も見せるようにしてもらって、僕はその画面上から、お客さんの顔は見えるわけですよ。で、笑ったりなんかした時の間っていうのも、オンライン上でうまくこう時差が表現できるようにっていうテクニックを身につけてきてですね、うまくやってるんですが、やっぱりそれっていうのはね、やっぱりこう家の中で一人でなんかこう準備して、パソコンの前に座るわけですよね、カメラの前とか。それっていうのと、お客様が生で目の前にいらっしゃって、その雰囲気の中で楽屋で着替えるとかっていう、その雰囲気から何から全部がこう作られると言いますかね、作っていく自分で、そういうのがあって講座に上がって、で、無駄な話もして無駄な話ですよね、本当にね。無駄なのかな。まあ、落語の枕を振って入るわけですけど、そういうことをもう1年近くやってませんのでね、 何なんでしょう、感覚としては刑務所に入って刑務所の中の演芸会、それも違うな、それだと別にね人前でやってたわけですからね、僕の場合は何なんだろうな、何に例えたらいいんですかね、こういうの。多分落語家の中で僕が一番お客さんの前でやってない落語家かもしれませんね。ただ回数としては相当やってるんで、微力欠の方ではないと思うんですけど、人前でってことを考えるとみんな日本に住んでるし、そこそこやってるんでしょうね。寄席なんかもずっとやってましたからね。そういうことを考えると、そのお客様の目の前でやるっていう、これ今でもそうなんですが、さっきのスンドゥブさんのお話にもありましたけど、花粉なんていうのは、こう芸事をやってお客さんの前で発表するっていう時には本当にもう邪魔でしょうがないわけですよね。鼻水やらっていう。これがね、でも不思議だったのが、その4月5月の時も鼻水が出たり、くしゃみが出たりしてたんですけど、これは変わらなかったのは、お客様の前に出るとみんな風邪が治ったり、そういう花粉症の症状が出なかったりってみんな芸人はいいんですけど、私の場合もそうで、家でそのパソコンなりカメラの前でやってる時も、やっぱりモードは、ザブちゃんモードに入ってるんですね。それで、くしゃみやなんかも一切出ませんしね。これは不思議ですね。プロ根性なのかな。先日その盾の稽古行った時も、京先生がおっしゃってたのが、暑い中でこう盾の稽古をしてて、まあ、先生が一切汗をかいてないわけですよね。で、それを、同じ一緒に学んでいる方のお母様が、先生は汗かかずに素晴らしいですねって話をしたら、師匠方っていうかね、京先生の師匠方とか先輩方から伝わってるとか言われているように、アクションとかして一切汗をかいちゃいけないっていうことになってる。で、そういう体にもなってるんで汗かかないんですっていうようなお話をされてて、いや、これはね、僕はまだできてませんけど、落語の方では、名人は背中で汗をかくって言われてるんですね。名人は背中で汗をかく。だから、顔とか見える範囲では汗をかかないって言われてるんですけど、やっぱり私の場合は、顔面、汗だくになってやってますし、中には、名人と言われる方も、顔に汗かいてらっしゃる方いらっしゃるので、なかなかね、その背中で汗をかくっていうのを体現するのは難しいですね。そういうことを考えると、前座から、まあ、ずっと師匠のもとで、うちの師匠ゴン太郎のとこで、修行してましたけど、うちの師匠は肌襦袢の下に、もう一枚厚手の脇のパッドの入った、肌襦袢をつけてまして、で、そこでそう、もうぐっしょり、汗ぐっしょりになって、脱いだのを我々が畳むわけですけど、うちの師匠もね、顔に汗かいてませんでしたね。顔なり首なり。某師匠なんかは仕草で使う用の手拭いと顔拭く用の手拭いで 2枚持ってらっしゃる師匠もいて、その方も名人と言われる方なんですけど、その方は単に前の日 毎日酒飲みすぎて、その酒が抜けてきてるから汗になってんじゃないかっていう見方もあったんで、酒飲まなかったら背中で汗をかけるんじゃないかなとも思った時もありましたけど、まだまだ今特に家で収録したり放送してると、その、私が落語やってるこの、今この放送もそうですけど、ここ今の今が、now の今とリビングの今が混ざってしまいましたけど、こう今ね、今話している今ですね、ここはクーラーがなくてですね、暑いんですよ。だからもうそろそろ7月なんで、衣替えと一緒にネタ替えをしなきゃいけないと思ってるんですけど、時そばがね、やっぱりリクエストであるわけですよ。で、パワーポイントも時そばで持ってるので、皆さん、その、英語訳が欲しいっていう時にはそのパワーポイントを送るので、どうしても時そばになってきてるんですけど、もう、寒い江戸の街を流して歩く、そばーうーって言って、もうその瞬間から汗がじとーっと出てきて、暑いな。だから今ちょっと蕎麦生に変えようかなと。蕎麦生だと冷たいお蕎麦なんでね、季節が関係ないので、まあ、冷たい蕎麦食べてんだから、まあ汗かいててもいいんじゃないかっていう、その逃げのね、演出をしようかなって思ってるわけですけど。だからやっぱりね、運転するときも花粉なんてのは本当邪魔でしょうし、眠気が出てくるっていうのも本当邪魔でしょうからね。まあ、どんどん、まあ今回のワクチンもそうですけど、やっぱり、医学の進歩ってのは素晴らしいですからね。これよく落語で出てきますけどね。いや、医学の進歩なんてのは素晴らしいんでね。昔はこんな病があったよとか、今はないよなんてのありましてね。恋煩いなんてのがありましたらね。僕もよく言ってますけど。恋煩いに効く特効薬、いらないっちゃいらないな。ただその、花粉に効く特効薬とかね。あと、小さい頃は父親に言われたんですけど、 あの水虫を治す特効薬ができたらノーベル賞だって、なぜかうちの師匠がノーベル賞の選考委員でもないのに言ってましたけど、うちの父親は直足袋履いて仕事をする建築業を営んでおりましたんで、皆さんあの水虫と戦っててね、夏になるとあのものすごく焼けて熱い砂浜を父親があの歩き回るわけですね、裸足で。でそうするとあのこの砂の熱で水虫が死ぬんだって言ってたのをよく思い出しますね。そう考えるとそんなところの砂でみんな埋もれてたりなんかすると思うとすごい吐き気がしてきますけどねいや夏ですね、そういうこともなんか思い出す季節になってまいりました。夏が一番僕は好きなので、本当にねいい季節。ただ日本のクーラーが欲しいですね。うちのクーラー寝室にだけあるんですけども、音がうるさいし効き目は弱いしねえ、あの日本のクーラーいいですね。あれが至る所に家だとあるわけですよね、部屋ごととかリビングごととかね。そう考えるといいですね。ただ暑いというか夕涼みしながら蚊取り線香の香りをね感じながらちょっとビールを飲むとかね、冷たい日本酒を飲んで夕暮れ時ね、それでトンボかなんか飛んでいくのを眺めてるってね、そういうのもいいですね。もう最近日本にちょっとね今年帰れなかったもんですから、本当だったらこの放送は日本からお送りする予定だったんですけど、帰るのやめましたんでね、少しホームシックになっております。まあ、そんなようなわけでございまして、スンドゥブさんお便りどうもありがとうございました。三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話、今週はこの辺で失礼させていただきたいと思います。独立記念日週末にございます。皆さん楽しくお過ごしくださいませ。それでは